寄せみて寄せてみて、
うん、あやっぱり言うと思った絶対言うと思った
寄せてみて、
うん、寄せてみて
と、うん、iOS8 を一緒に使うと、うん、iOS8 の方の画面キャプチャーができるらしいで、
あ録画ができるという話ですね今回、
うんうん、だから30ピン の, あのコネクトのケーブルで接続して、うん、クイックタイムで録画できるみたいな、う
ん、なんかね今回からその i アプリあ i アプリじゃないアプリの方の紹介のところに動画が載せれるということで、
うん
まあ、その動画を、まあ、撮る簡単なやり方ということでそういう機能を盛り込むんじゃないかということだよね、うん、
これさ簡単に言ってっけどさ、うん、ものすごく Mac と iPhone 近づいたよねこれね。
今回はさその iOS8、うん、あと、まあ、OS10 の寄せ見てというふうになってるけど、うん、今ここちょっとね分けて話はしてるけども、
うん
ちょっとね分けづらいところがあるんだよ ね,
ね
もうね、
うん、
もうすでに、
うんうん、
だからかなり今回はもう融合しちゃってきてるんでこっちの説明すると iOS の話もしなきゃいけないし、うん、iOS の話しちゃうと寄せ見ての話もしなきゃいけないみたいな感じにはなってきてるかなと思うよ、
うん、確かにそうだ、
うん、で動画キャプチャーできるからこれどうなんだろうね、うん、その例えばさ YouTube 流してるのを、
うん、
Mac で録画できたりとかするのかな
教授それは分かってても喋っちゃう、あ大丈夫だよね YouTube の録画は別に大丈夫だよね
例えば Hulu とかさあと例えば俺 Hulu 契約してるでしょ、
うんうん、
で他の人の Mac にこう挿して Hulu を見るバンダイチャンネルを見る、うん、iTunes のビデオを見るそれをねえどうなんだろうねそれ
ノーコメント
まあその辺はなんかうまくやってくるんだとは思うけどなんかかなりグレーゾーンが出てきそうな気もしなくもないけどね、
うん、そうだねだからできないことはないっぽいよね、
うん、あとほらなんかシャロちゃんがよく見てる、うん、なんかあっちの方のねサイトとかさああいうのってなかなか Mac 自体で録画するのって今までねフラッシュで動いてたりすると難しいじゃん、
うん、そうだね、
うん、その辺がどうなってくるのかなとかねあるんだけどもこれはまあさらっと流しますかここはね、
うん、そうだね、うん、話せること話せないこと話せないことみたいなね
でもまあそういうiOS の画面を録画する機能がついてくるというね
おいえ教授やばいっすこれもうこの辺で
まあそういう機能もあると、はい、
あると、うん、いうことですねただ今の情報ちょっとグレーかもしれないですけどみんな的には結構お役立ちの情報である可能性もあるということですね、う
んまあ、でも実際出てみないと何とも言えないからね
うんそうだねやってみないとね、
まあ、アップルへね提言ですよ、うん、うちからの、うん、そこ何とかしないとダメなんじゃないっていうじゃあちょっとね今あの iOS 行ったり寄せ見て行ったりしたんでちょっと寄せ見ての方の話もしてみたいかなと思うんだけども、ねはいまあ、今回、はいまあ、シャロちゃん的に寄せ見ての方で一番グッときたのは何ですか
っていうか驚いたのが、うん、マーベリックスがあったフォトブースがなくなってたっていうフォトブースがなんか寄せ見てに行ったらなくなってたらしいよ
もうみんな飽きたかあのアプリは
あの証明写真に毛が生えたような、うん、なんかやつ
もう飽きたんだあれみんな
あれ最初の頃は楽しくてなんかすごいエフェクトとかかけて遊んでたんだけど、
うんうんうん
撮れた写真もバカみたいだから、
うんうん、
でもね
フォトブースってさ、うん、結構俺は食いつきのためのソフトだと思ってんの、うん、あれすぐ飽きちゃうもん
でもさ、うん、なくすこともないから、
まあ、なくすことはないんだけどねあれね
なんかなかったっていうらしい
子供とか女の人あれ大好きだよね
大好きだった
ね、
うん、
すっごい食いつきんだよ女の人とか子供の子供は
そうそうそう
だから入れてねなくすことはないよね
さりげなく見たらなくなってたっていう、うん、
なくなってたんだ、うん、でもまだほら、まあ、実際出てないからね
うんうんうん、
実際出てきたらだって今回ほらバージョンアップする人には残るよね
あそうだ ね,
ね、
う
ん、だと、うん、そのプリインストールモデルにはもしかしたら入ってこない可能性があるというじゃあ俺から一つ一番、
うん、
俺が一番気になった寄せ見ての機能としては、うん、iCloud ドライブ
ああ、うん、はいはいはいはいはい
これがやっぱり一番大きかったかな今回は、
うんうんうんうん、
やっぱり今までほら iCloud に保存したものってその アプリでしか見れなかったじゃん。
そう、何が置いてあるのかってのはよく分かんなかった、うん、いまいち。
実際立ち上げてみて、うん、あそこのダイアログが出てきて、これがここからね、そのアプリのものを開くっていう形でやってたんだけども、うん、まあ、今回から iCloud ドライブということで、まあ、iCloud と Finder の融合にはなるのかな。
そうだね、うん、
まあ、もちろん iOS の方で保存したものもだから Finder で見れるというふうになる、
うん、
でその機能がね、やっぱり、まあ、あって当たり前みたいな機能だったんだけどね。
そうだね、今までだから iCloud だけど、うんうん、今回からおう iCloud
難しいな、そのニュアンス
よくわかんない。
でもね、 iCloud はさ、なんかファイルを隠そうとしてた感じがあるんだけど、うん、もうオープンにしちゃいましょうということで、うん、iCloud に保存されているものはポーンと見せるし、 iCloud を、まあ、本当にストレージとして使っていいよという、
うんうんうん、まあ、で、うん、お値段安くなったでしょ。
お値段安くなりました。すごく安くなりました。
あの時ちょっとピンとこなかったけど、うん、あれ Google の値段に合わせてるよ。あれ
そう、 Google より若干お安いのかな、
うん、安いかもしんない、うん、
で、うん、まあ、今回はさ、ほらドロップボックスとか Google ドライブみたいに、ああいう風にさ普通にフォルダーに保存する感覚で iCloud を使えるという、うん、
そう、うん、その通りです。
でお値段の方が、まあ、5ギガまでは無料なんだけども、
うん、
20ギガになると月 0.99 ドル、
うん、
これ日本円ってまだ出てないのかな。
まだ出てないけど、
まあ、大体100円で20ギガが使える。
私今度からその値段になんなら iCloud に置くよ。
俺も置くよ。
まとめてやっぱりやった方がいいもん、うん、
シャロちゃん、
うん、
この20ギガじゃないんですよ。
何？
一番お得なのは200ギガというのがあるんですよ。
200ギガっていくらだっけ。
一気にねストレージの容量は10倍になるんですが、
うんうんうん、
お値段は4倍にしかならないんですよ。3.99 ドル、400円
ぐらいか、
うん、400円で200ギガが使える。
やっぱそっちの方がいいな。だ安い
で最大1テラまでいけるというふうにはなってるんですけども、
うんうんうん、
まあ、1テラの部分はまだ値段が出てなくってまあ実際いくらになるかわからないんだけども、うん、でもまあですね、200ギガだと年でいくらだ、400円かける1200円、4000、
うんうんうん、
まあ年間5000円ぐらいで200ギガが使える。
すごいよね、うん、
まあ、まあ、普通の人は20ギガもあれば足りんのかな。それだと1200円で使えるからね。
たださ、うん、アップルのクラウドサービスって結構今までさ、
うん、
この間の iTunes
マッチね、
iTunes マッチだっけ、
うん、
あれ上げんのにさ3日かかったとか言うけどさ、うん、また iCloud のあれサービス始まった時に今度ファイル上げてるからさ、
うん、シャルちゃんいいこと言った。
ものすごくなんか1週間とかかかんじゃないの、なんかファイル何個か送るの。
あのね、今までねアップルはね悪い実績としてね iDisk というのがあったんですよ、うん、おっせんだこれが
そうなんだよ、
おっせんだ
あれ遅かった記憶あるもん。
すっげー遅いよ
だよね、うん、大丈夫なのその辺。
だからこの辺がちょっと心配ではある、
うん、だからまあ最初の頃はちょっと遅いかもしんないような気がして、うん、
だんだんよくなってきて、ね、アイディスク我慢して使ってたけどね、何年経っても速くなんなかった
やっぱやめっかな
かこの辺は、まあ、Google ドライブってほら5ギガだっけ無料、あ15ギガか、うん、15ギガ、
うん、
無料あるじゃん。であれそんなに遅くないじゃん、
うん、遅くないよ全然、ね、それにあれ写真無制限で、ね、まあ、サイズちっちゃくなっちゃうけど、うん、受けるし。
だからね、あの Google ドライブの方は多分いくらアップしてもそのスピードでやってくれとは思うんだけど、
そうだよ、まあ、これただ、うん、Google ドライブって、うん、例えば Google ドライブの中からあのオフィスみたいにいろいろ書類作ったりとかできんだよ、うん、
できるね。
だけどなんかね他の端末で見るとレイアウト崩れてたりとか、うん、あとなんか見た目がすごくしょぼかったりとか、
うんうん、
あと一番ちょっとね疑問に思ってるのは、うん、Google ドライブで思ってるのは、うん、一回消すじゃん、
うん、
なんかの時に立ち上げて残ってんだよ。
うまくシンクがうまくいってないのかなその辺は。だと
あ
でもなんかあったような気する。こっちで消したのになんかまた変に動機かかってなんか戻ってきちゃったよみたいな、うん、
完全に消したものに対して完全に消えてなかったりするんだよ、うん、
まあ、その辺は
あれが嫌で、うん、
その辺の賢いのはやっぱりドロップボックスだよな。
そうなんだよ、うん、
ドロップボックスが一番賢いわな、
一番使いやすい、うん、
最終的にやっぱりドロップボックスに頼っちゃうもんね。
うん、シンプルだしね、うん、
まあ、iCloud がねこの iCloud ドライブというのが、まあ、ドロップボックスに迫るような 機能、うん、スピードになってくればかなり使えるんじゃないかなと、うんうんうん、まあ、200ギガあれば結構いろいろ使える。
そうだね、うん、
あと
それでそのお値段だったら使うけど、うん、うあとは速度だね。
そうそうそう、ドロップボックスに比べればかなり安いからね。
そうだね、うん、
だから、うん、あとは速度の問題だよね。ドロップボックス早いからね、
うん、これでドロップボックスが値段下げてきたら笑えるね。
そしたらドロップボックスだろうな。ね、そしたらドロップボックスいくと思うけど、うん、まあ、この辺がね、俺が一番注目してるのはここかな、
うんうん、
まあ、今までの i ディスクを引きずるのか、それとも反省をして早くしてくるのか、まあ、その辺がね、うん、気になるかな、
うんうん、でね、うん、1個だけでちょっとね、うん、非常に重要だと思ったこと今思い出したんだけど、うん、位置情報について今後絶対重要になってくるっていうのがあって、うんうん、アップルが今位置情報をどうやって測ってるのかっていうと、うん、セルラーっていう電話回線だよね、うん、あと Wi-Fi と GPS とこの3つを組み合わせて位置を測定してんだよ今ね、
うんうん、
だけどこれだとバッチシ正確ドンピシャリっていうわけにはいかないんだって、
うん、
もっと位置情報を正確に測定したいっていうんで、うん、デベロッパーさんたちに今回コアロケーション API っていうのを配ったらしいんだよ、
うん、
ですごく難しい言葉なんでその内容について詳しく知らなくてもいいんだけど、要はこの中に i ビーコンを使って位置を測れるようにする API が入ってるらしいんだよね、
うんうんうん、
で位置の測定って室内で測るのが一番難しいんだって、
まあ、GPS 取れないからね。
そう、うん、IP コンを使ってやるのが一番役立つ、うん、あの解消できるっていうことで、うん、IP コンって、まあ、最近聞くようになったけどどんなものかっていうと、うん、まあ、Bluetooth で、うん、iPhone と IP コンの、その機械がこう設置してあるところから信号がピピピピピピピピピピピって出てるんだよ、
うんうん、
でそれと iPhone とかでやり取りをして受けたり、うん、あのしながら位置を測っていくんだけど、うん、これだとほとんど誤差がなく、うん、ドンピシャリのね、ドンピシャリの位置が分かるっていう。
アイビンコンってそんなにね電波的には飛ばないみたいだけども、うん、
あのね、
ある程度近くだから、まあ、より正確にはなるよな。
そんなに
誤差が出ないというか、
ね、お店の方でだからとりあえず設置しとかないと使えないわけなんだけど、うんうんうん、アップル的にはこれその設置してくれるお店をねこう増えていくのを期待してて、うん、で一応ね、
うん、
i ビーコンってね、10メーター、
うん、
あの理論値では50メーターなんだけど、うん、おすすめは10メーターだったら確実に届きますよっつって、うん、いうことなんだよ。でそれを位置情報を測るために使うとなると建物全体に位置情報が測れるように10メーターぐらい置きずつにバーって、うん、その IB コンのあれを設置しなきゃいけないんだけど、
うんうんうん、
今ね現在そんなに使えるところはそんなにやってるとかまだ多くなくて、うん、3箇所、うん、これはね、ちょっと読み上げるわ、
うん、
カリフォルニアアカデミーオブサイエンスインサンフランシスコ
今書こうと思ったけどやめた。
あとウェストフィールドサンフランシスコセンター、
うん、
それからミネタサンノゼインターナショナルエアポートっていうことで、ミネタだって、ミネソタじゃなくてミネタ、
ミネソタじゃなくてミネタなんだ、
そう、うん、ミネタサンノゼインターナショナルエアポート、うん、だからサンノゼっていうところにあるんだろうね、あの西海岸、うんうん、
でこそこの3カ所には IB コンがこうポポポポポポポと設置して
ある、建物全体にも設置してあるから、うん、IB コン持ってってやったら位置情報を測れるんだって、うん、もうすでに現在、で、
うん、
例えばこれねジュース買いに行きたいってその三ノ瀬空港の中で思った時に、うんうん、自分が動いてても、うん、地図がもう3階にジュースの販売機ありますって出てくる、うん、そうすると自分が行く時にナビ的にこう、うん、マップが出るわけだよね、うんうん、でその3階のあの角にあるジュース販売機に突進みたいなことができる、うん、だからどんどんどんどんその開発者の人たちがこの API を利用してアプリをどんどんどんどん作っていったら、うん、これアイビーコン使いますよってアプリ増えてくと、うん、お店の方でも絶対それに対応してくるじゃん、ねうん、増えてくると、
うん、
だそれを狙ってるらしい。
アイビーコンってほら iOS7 の時に実装してきた機能なんだけども、そこに、まあ、もっとコアロケーション API っていうのを今回は載せてくるってことなんだ。
載せてくるってことで、うん、出るのに NFC ってあるじゃん。
そう、
そうでこれは、まあ、お財布携帯とか、うんみたいなのがその NFC の一部のものなんだけど、 あれと i ビーコンって何が違うかって言うんだけど、うん、NFC って自分で受信機にタッチしないと通信できないよね。
あれはすごく近寄らないとダメなんだよね。
近寄らないといけない、うん、で i ビーコンっていうのは自分で何もアクションを起こさなくても、うん、ずっと動いていけば i ビーコンが飛ばされていればそれを勝手に iPhone の方で、ね、うん、受けるっていう。だからそこが一番違いなんだけど、うんうん、だけどお金の支払いみたいな場合はさ、うん、自分の意思で NFC にタッチしないと、うんうん、
寄ってかないとね自分からね。
セキュリティの面から言っても嫌じゃん、そんな、
ね、勝手に
通るたびに勝手にお金
みたいな
そう、それだとまずいでしょ、うん、だけど逆にさ、うん、i ビーコン使ってんのにさ、いちいちさ2回も通過するたびにタッチしてたんでさ、うん、10メートルごとにさ、うん、やってらんないよそんなのさ、うん、だからまあそれを使い分けていくってことなんだけど、うんうん、NFC は、うん、理論値が20センチで、うんうん、実際に使用可能な範囲は4センチ未満なんだって。
だからまあ何改札とかね、
そう
ああいうとこにはちょうどいいんだよね。
ああいうとこでタッチで
お金払いますよってしないとダメっていうね。
だその使い分けなんだけど、うん、i ビーコンというのはまあ10メーターぐらい推奨値でっていうことなんです、うん、
これさ、
この違いがある、
うん、これ今 i ビーコンね、ちょうどちょっとシャルちゃん言ってくれたからあれなんですけども、うんうん、確かこの i ビーコンをですね、うん、トリニティ、
あ、はいはい、
トリニティさんがあのトリニータという飲食店を今回始めたんですけども、
うんうんうん、
そこで導入してるそうですよ、アイビーコン。
あ、そうなんだ、うん、あれ使ってみていいけど、例えば商品の隣にピッと通ると、うん、そこにその商品の説明だったりとかお店の説明だったりとか、うん、クーポンとかさ、
そうそう、クーポンやるみたいだよ。なんか
もう店員いらずトリニティの欲しいさいらないからって
ね、だからこうその実際、まあ、関東の人だったらお店が埼玉みたいなんで実際 i ビーコンをね使ってみたい。これでもアプリとか入れなきゃいけないのかな。あ、
いや、ね、
パスブックでいけるって言ってたな。
そうそうそうそうそうそう、うん、NFC の場合は、まあ、その NFC のチップがスマホの中に埋め込まれてないといけないんだけど、うん、ビーコンセンサーっていうのはあの Bluetooth さえ使えれば大丈夫っていう、基本的には、
うんうん
うん、だからハードルが低いんだよね、その導入するときの。
そうだね、もう iPhone でもう今でも使える、もう
そうそうそう、
機能にはなってるから、
まあ、今後この i ビーコンっていうセリフは、うん、多分死ぬほど聞くことになると思ったんで、
i ベーコンみたいな感じなんですよねどうしてもなんかベーコンかみたいな
朝食は卵とベーコンにしますか、
ね、i ベーコンでお願いしますみたいなカリカリアイベーコンで。
そういうことばっかし言ってからアイウォッチ出た時に間違ってみんなが岩オッチって言ってしまうっていう。
岩オッチの方が可愛いと思うんだけどな。
岩オッチ、うん、岩オッチ今頑張って作ってる。あ、そうだ、
うん、
あのさ、
うん、
インテルが新しいあれ出したぞ、ブロードウェルっていうあのモバイル向けのプロセッサー新しく出て、
うん、
来年の1月から3月に、うん、あの、うん、MacBook Pro のレティナとか MacBook Air シリーズとかに載せる、うん、あの U シリーズっていうやつね、うん、あのプロセッサー、うん、あれはね来年1月から3月にリリース予定になってるから、
じゃあやっと CPU がね、
そうできたんだ、発表してた。
今までね CPU も Core i で打ち止めになってたからね。
そう、うん、この間あの台湾で、うん、コンピューテックス台北っていうなんか、うん、あのイベントが開催されたんだ、テクノロジーの、
うん、
そこで発表してたっつってた。
だと、まあ、省電力、より 省電力っていうのが出てくる。
そう、完全により省電力だった、
うんうんうん、あ、これはだとあれだね、まだ、うん、またあの MacBook Air とかの電バッテリーがさ今度は18時間とか持つようになっちゃったら。
そうだね、
信じられ
ない。レティーナだと、うん、Air のレティーナとかするとさ、それだけほら、うん、バッテリー食うじゃん、うん、
あだと、まあ、この、うん、ね、CPU の方は食わない、CPU の方を食わないようにして、まあ、10時間ぐらいみたいなか、
うん、そうそうそう、今よりちょっと伸びました。
でもこれが出てくるとよりレティーナディスプレイの現実味が出てくるかもしれないね。
現実味が出てくる、うん、逆に言うと1月から3月にこれがリリース予定だから、うん、その後だよね。あ、
なるほど、ね、
出るとしても
、でも ARM で出てくるっていう話もあんじゃん。まあこれはどうなるか分かんないけど、
分かんないけどね、
うん、ARM もね、うん、Mac の方に載せてくるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
まあ、
まあ、いい方使うだろうしね、
まあ、多分、うん、どうだろうね、 ARM は自社だからね、
うん、うんうんうん、
どうなるんだろうね、分かんないけど、
分かんねえな、
まあ、これはでも楽しみだよね。
でも楽しみでもこれちょっとニュース見た時に、うん、おっと思って、
うんうん、
あもしかしたらじゃああれじゃんと
レティーナちゃんみたいな、
うん、待ってんだよレティーナMacBook Air を、
まあ、軽くて薄くてねレティーナだったら言うことないからね、うん、まあ寄せ見て、うん、寄せてみて、こんな感じなのかな。あと、まあ、ちょっと気になったのはメールの方で5ギガまで今回はデータが送れるという、
あ、はいはいはい、
だから、まあ、今までだとどっかのストレージにアップして、うんね、そこの URL 出してみたいなのがもうメールに添付で、
そうだよ、
まあ、これは5ギガというのは iCloud を使っての機能だから5ギガなんだけどさ、
うんうん、でも5ギガなら動画もいけるじゃん余裕で。
そうそうそう、結構大きい動画とかもね普通に送れるようになるのかなという、わざわざどっかに上げてっていう作業が一つ減るという。
あのさ女性の人ってさ、うん、iPhone ユーザー、まあ、私の周りってあの洗脳された iPhone ユーザーが非常に多い
んです。それはシャロちゃんに洗脳されたってこと。
シャロちゃんに洗脳されて 95% 私の周りの人 iPhone に回収したんですけどね、
うんうんうん、
その人たちって、うん、あのドロップボックスに置いとけよって言っても分かんないんですよ。あのダンスの動画を撮って、
うんうん、
あれちょっとこの間のドロップボックスに置いてよって言っても、うん、はあ、ドロップボックス何それって聞かれちゃうから、うんうん、メールに添付して送れるって結構でかいんだよ。そ
うそう、絶対大きいと思う、だってさあの結構さ iPhone 特に女性の方 iPhone 使ってて、うん、パソコンほとんど使ってないとか、うん、パソコン持ってないとかっていう人結構いるよね。
いるよ、
だとねドロップボックスにあげてとか何言ってるか分かんないと思うもん、
うん、分かんないと思う。でなんかその何しろね、うん、やつらはね、
うん、
ドロップボックスにログインするってそのログインの概念がないから
ああああ
何これって、だってまず最初の画面出てきた時点でも挫折しちゃうから
ね、うん、ID 取る時点でもうね挫折しちゃうから、うん、それだったらもう iPhone で撮って動画のところからそのままメールで、まあ、100メガとかね200メガぐらいのポンと送れれば、まあ、多分撮る方はダウンロードっていう形にはなるんだけどね、
うんうん、
まあアップする方も結構時間はかかるかもしれないけど、うん、でもそこがシームレスにできる、シームレスっていう言葉も変か、
うん、
まあ手間かけずにできるっていうのは、もうよりあれだね、もうこうなってくるとさ、まあ、iPhone と iPhone というか iOS とその OS10、
うん、
まあ、融合というふうにはなってはいるんだけど、
うん、
なんかより Mac 離れが離れて、ね、加速するのかなみたいな。
そうそうそう、だから、うん、うちらはさもう Mac 結構使ってるでしょ日頃から、うん、だから iPhone でちまちまやるよりはもう Mac でやっちゃった方が早いよってなって Mac 使っちゃうけどさ、うん、一般のパソコンを持ってない世代も結構、
うん、
今すごく多いでしょ。
多い。
その人たちが新しく Mac を覚えるよりは iPhone で完結したりとか、うん、iPad で、せいぜい iPad で完結するって結構大事なことなのかもしれないよね。
もう Mac 買わなくてもいいじゃん、うん、みたいなね、こっちで全部できんじゃんっていう、
うんうん
う
ん、
まあ、どこに行くんだろうなこれ な、
うん、な何かやりたい人は Mac、
う
ん、
そうだね、そういう感じになるかもしれないね。日常の、ね、作業は、うん、まあ、iOS デバイスで十分こと足りる、うんうん、ただそこから一歩何か作ろうと思った時は、うん、マックをっていう風になってくるのかな。
逆にうちらなんかだと iPhone で何もかもやるなんて言ったらもう気が狂っちゃうけどね。
もうかったるくてね
ちっちゃいし、もう、うん、イライラして
る。シャルちゃんの指振ってね、丸いからさ、
そう丸いからね、
なかなかこう、うん、ピンポイントで押せないからね
押せないから2つキーを押しちゃうからピッて、
ね、だからそうなってくるともうキーボードの方が楽だってなっちゃうから
楽、
うん、まあ、でもこの辺はね本当に今、まあ、女性の方、若い世代パソコンいらずで、うん、もう iPhone、iPad だけで十分いろんなことができる世界にはなってきてるからね。
そうだから回収した iPhone ユーザーも、うん、Mac なんて持ってないし、
うん、
パソコン、
うんうんうん、
触んないもんね。
だからさ、これが吉と出るか凶と出るかなんだけどさ、
うん、
ね、そのすごくほら今回みたいに iOS と OS10 が融合してくると、
うん、
まあ、より Mac に移行する人も増えてくる可能性もあるし、
うん、そうだね、
もしかしたらもう Mac 使ってた人がもう Mac いらないとなる可能性もあるしね
そこすごく気になるみたいなね、うん、ま
あ、この辺がねちょっとドキドキする感じではあるけど、
うん、
まあ、こんなところかな。
そんなとこだね、気になったのは、
う
ん、
じゃああと、まあ、最後に、
うん、
まあ、今回ハードウェアのね発表というのが、うん、全然なかったんだけども、
うん、
シャロちゃんが、うん、まあ多分これからちょんちょんちょんと出てくるとは思うんだけど、何出てくると思う、うん、まあ、やっぱり iMac
そうだね、うん、なんか廉価版の iMac 出るとかって言ってんだけど、うん、私的には廉価版の iMac よりはレティーナ iMac 出してくれって思っちゃって
あ、そういえばなんかもう今回ヨセミテの中になんか信じられないほどの数字の解像度のなんか入ってるとか言ってたね、なんか6000だっけ、うん、4K 超えちゃってるよとかって言ってたね。
そうそうそうそう、うん、
そういうのも入ってきてるから、うん、レティーナはもう、まあ、ターゲットには必ず、ね、入ってるから、うん、まあ、いずれは時間の問題なんだろうけどね、
うんうん、まあ、MacBook Pro に詰めっていうようなことは言わないけど、うん、ほら、あの Air との兼ね合いがあるから、うんうんうん、そういう無理は言わないけど、うん、iMac はまあでかいんだけどちょっとやってほしいな、
う
ん、ま
あ、そうだね、27インチとかレティーナ、うん、やっぱりあれだもんね、 MacBook Pro をレティーナ見た後に、うん、まあ、レティーナディスプレイ見た後にちょっと iMac とか見るとちょっとね、
うん、
まあ、
うん、
ちょっとあれっていうのがあるから、うん、まあ、フラグシップモデルだけやっちゃうとかさ、
そう、うん、そうすると値段は高くなるだろうけどね、
間違いなく高くなるけど、
まあ、うん、
バッテリーの問題もないんだしね、うん、iMac だったら、
うん、
まあ、その辺、まあ、あとほら今回さ iMac、MacBook Pro、Apple TV、うんうん、まあ、この辺がねなんかあるかなとは思ったんだけど、何もなかったから。
アップル TV ってさ、あ、
ごめん間違った、 Mac mini
いや、アップル TV ちょっと思い出したんだけど、アップル TV ってさ、
うん、
今まではあの同じさ、うん、Wi-Fi の中でつながないといけないとかっつったんだけどさ、
うん、
今度ね変わるっつってたな
あれ、それまだいけないことに使えるようになるかもしれないじゃん。
ね、
うん、
iOS 8から iOS デバイスと Apple TV は P2P で直接やり取りするからネットワーク関係なくなるらしい。
それはいいね、うん、それはいいね。
プレゼンの時に Apple TV をなんか Wi-Fi つないでとかパスワード入れてとかってやらなくてよくなるらしいよ、うんうん、
それはすごく意味があるね、うん、だとほら会社のね会議室に1個みたいなさ、
うんうん、
ね、
そうそう、あの今さ、うん、AirDropも P2P なんだってね、あれね。
そうそうそう、
私最初、うん、Wi-Fi でやってんかなと思ってたんだけど、そう、うん、だけど Wi-Fi は一時的に使ってるだけで、うん、あの P2P を構築して、
うん、
暗号化して送受信してるんだって、うん、それ知らなかったんだよ、
うん、
じゃあそれ見てたら Apple TV もそうなるらしいっていうのを聞いて、
あ、でもそれは、あ、それはもう理にかなってるところだと思うな、うん、やっぱり、うん、あの真ん中にね必ず Wi-Fi 立てなきゃいけないっていうのはちょっとね、
そうそう、不便だもんね、なんかちょっと面倒くさかった、うん、
直でや
る準備するときに、うん、なんか Wi-Fi に繋がんなかったりするときもあるじゃん、うん、うまく、うん、そうするとさ、プレゼンできなくなっちゃうみたいなのあるじゃん、うん、
直接やれた方がそこはいいかもしれない、ね、
そう、直接やれた方がよっぽどいいなと、うん、あ、そう、話ちょっと飛んじゃったけど、うんうん、で
ね、Mac mini とか、まあ、MacBook Pro、うん、MacBook Pro だってだって1年何も変わってないしね、
うん、
だからまあその辺、まあ、ポチポチ出てくるのかなとは思ってんだけど、まあでもただね、ガラッと何かが変わるっていうわけじゃなくて、まあ、順当なアップデートっていう形で出てくるのかなとは思うんだけど ね、うん、あとはまあ9月、でもそろそろだよね、でも iPhone の方、うん、あ、もう iOS やっちゃったからいいのか、
うん、
今までのパターンでいくと2週間前だもんね、
そう、だからまあ9月に iPhone 出てみたいな、
うん、ただね、2週間前に、発売日の2週間前に発表があって、1週間前に予約が開始になって、うんうん、まあ、発売という形かな、
うん、教授、今回は iPhone とか買えるの、
うん、あ、俺は買える、今回俺、うん、iPhone5 だから、
あ、そっかそっかそっか、
だから買い替えの時期なんで、
でかいど
もうね、シャルちゃん今のでも指届かないでしょ、親指
届かないで、
ね、俺も届かないからね、これ以上
両手だよ、
大きくなんなくていいんだけどな俺は。
あれさ、うん、ゲームやっときとか、うん、動画やっときはでかい方がいいけど、
まあまあね、でかい方がいいけど、
うん、意外とあれでかいの使い始まったからでかいのいいんだけど、うん、でも重たいとダメだよ、
うん、
持ってるの苦痛になってくるから。
今回は何、噂では 4点何インチとかっていうのが
4.7
でしょ、
4.7 インチ、うん、
まあ、iPad mini って7インチだっけ、
7インチ、
いいんじゃねえか今のサイズで
、うん、逆にさ、その小さいのが売りになってるものもあんだけどね、 iPhone ね、
あ、俺はこのサイズでいいと思うんだけどな、うん、年々指が届かなくなってく、
まあ、でかいらしい、
でもまだ噂の段階でしょ、
分かんないけどね、うん、
まあ、俺の希望としてはサイズは変えてほしくないかな。
うん、
あとは、
まあ、大抵の iPhone ユーザーはそうじゃないの、大きさあんまり大きいのいらないって言ってる人多いもんね、
う
ん、
iPhone に大きさを求めてないと思うんだけどな、うん、まあ、6が出たら、まあ、今回買い替え、まあ、シャロちゃんはね毎年買い替えしてるから、うん、買い替えじゃないね、買い足しだね、シャロちゃんの
買い足しだね、
買い足しだから、
アンドロイド端末も増えてってんだよね
売りに出したりはしてないの、まあ、本当にいらないやつは売りに出すんだろうけど、
もちろんすぐ売りに出すけど、うん、気に入っちゃってっかね、
エクスペリアがやっぱりいいの、
いや HTC がいい、
あ HTC がいいんだ、うん、
一番いいのは HTC が、うん、個人的には
おすすめ、
うん、
まあ、あとは iPhone、
あれは違う、うん、iPhone だね、でも正直、うん、まあ今度 iPhone 第7も復活するんですけどね、
うんうんうん、
そこでやろうと思ってんだけど、 Android の HTC と iPhone をどっちがいいかっつったら iPhone だよ、
まだやっぱり追いつかない部分はあると、その滑らかさとか、うんうん、
なぜ iPhone3G から使い始め今に至っても Android を使った後でも iPhone がいいと感じるかを次回のご質で詳しくお話しします、
延々と話しておすると
まあそういうことだよ、う
ん、じゃあ、まあ、今回の WWDC、俺でも分かる WWDC ということで、うん、まあ、このぐらいの感じかな、まあ、本当にね今回盛りだくさんで一個一個紹介してたら、うん、多分 WWDC より長くなるっていう、ね、になっちゃうので、まあ、あとまだほら暫定的な部分ではっきりしてないところとかもあるからね、
そうそうそう、
もう推測でしか話できない、
うん、
もうかえね、当事者じゃないからね、うん、情報仕入れてね、やるしかないからどこまで説明できるかっていうのはあるんだけど、うん、まあまあ、今回気になったところねポンポンポンとつまみ食い的な感じで、
うん、そうですね、じゃあ最後にさ、うん、秀樹教授は宣伝しなくていいの、うん、
宣伝させてください
、うん、AUGM 山形が、うん、あの開催されるんで、そのちょっと詳細を教えてください、
はい、詳細ですか、7月5日、
はい、
土曜日にAUGM 山形やっと開催することになりました、うん、で、
はい、
ぜひ皆さん来てくださいもうちょっと細かく言った方がいいのかな、
いや時間とかさ場所とか、うん、あと、うん、その二次会やるのかとか申し込みの方法とか、
ですね、本編の方はまだ席の方は若干ありますので、
はい、
こちらのはお申し込みいただければと思います、お申し込みはね AUGM 山形で検索していただくと、うん、ポッドキャストでも使っているあの PTX というところのサイトが出てきますので、
はい、
そこからお申し込みいただけます、はい、無料です、こっちは無料、はいはい、あと懇親会の方も準備しております、こちらの方は、うん、5000円になってまして、うん、これも、うん、あの同じく PTX の方になってますので、これも まだ検索に引っかかってこないかな、わかん、今日やったばっかりだからあれなんだけど、多分山形、うん、AUGM 山形懇親会とかで調べていただければ出てくるとは思うので、
はいはい、
あ、まあ、AUGM 山形の申し込みのページからもリンク貼ってるからいけるかな、こっちの方はまだ、全然空いてますので、今日から申し込みかけてるので全然空いてますので、うん、ぜひ、はい、皆さん来てください、
ね、
あと次の日はご飯食べに行くぐらいかな、
うん、次の日もあるんだ、
まあ、次の日も、うん、あの来てくれた方、デベロッパーさんか、
うんうん、
を引き連れて山形の方駆けずり回ろうかなと思ってます、
なんか東京でいうところのなんか東京見物観光みたいな、
そう
翌日にやってる的なね、
うん、山形はさあの観光するところがないので、うん、食べ物だけこうガッツガッツもう食べれないっつっても食わせてやろうかなと思って
参加する、うん、ベンダーさんとかは、
ベンダーさんはね、AUGM ではもう常連になってるトリニティさん、うん、あと、
はい、
フォーカルさん、
はい、
あと今回アドビさん、
うん、
あとなんだっけクリスタルアーマーという iPhone のケース作ってるところ、
はいはい、
あとこれがね AUGM 盛岡で俺がそのプレゼンを聞いて一目惚れした、オフィスアジアユイさんというところなんですけども、はい、ここの、高橋さんという方がすごくいいプレゼン、面白いプレゼンをするので山形にも呼んでおります、あと、うん、IT ジャーナリストののびさんも来ます、のびさんね、前の日入って次の日の17時まで山形にいます 結構います、丸2日います。あと地元からということでデジコンキューブというところにお願いしております、はい、全部で何個だ、7つぐらいになるのかな、
まあ、頑張ってください。
あとあれだ、あのユーザーグループの方もね、東京の方からユーマグさんが来てくれます、うん、 あと、はい、仙台、宮城県隣の仙台からは iOS 仙台っていうのかな、 IO 仙台ってなってるんだけど、はい、iOS のユーザーグループなんですけども、はい、iOS 仙台さん、あと、はい、まあ、ブログの方で有名なリンカジさんが主催しております、
はい、
し、なんだ、伊勢志摩ユーザーグループ、
はい、
も紹介してもらおうかなと思ってますので、
はいはい、いいですね、はい、
こんな感じでやりますのでぜひよろしくお願いします。
そうですね、はい、まあ、じゃあ今日はこの辺にしていきましょうか。
そうだね、
はい、お届けしましたのはシャロと
山形から秀樹兄さんでした。
じゃあ次回来月頑張って撮りますので、さようなら。
さようなら。